季節を話そう。もっとゆっくり季節の話をしたいものです。川出書房新社から出版の新潮の甘辛ご読み、著者は古今亭新潮と斉藤明です。春夏秋冬それぞれの季節が新潮の語り口でトントーンと気持ちよいリズムで体に染みてきて、実に結構な具合の本です。落語の話し家の中では同時代に生きたこともあって、新潮が大好きでした。今では CD で聞くしかありませんが、粋な姿はしっかりと脳裏に焼き付いています。まだテレビが新鮮で面白かった頃、 NHK の若い季節というドラマに出ていました。今にして思えばその頃からでしょうか、紙芝居のはっちゃんが来なくなり、わらび餅も売りに来なくなり、ロバのパン屋さんも来なくなり、近所の駄菓子屋も姿を消しました。次から次に新しいものがどんどんと押し寄せてくる時代の中で、過ぎ去っていくものに未練を抱く暇などきっとなかったのでしょう。松菱前の交差点では木製の台に乗った交通巡査が笛と両手を使い交通整理をしていました。やがて信号機がつき、松菱には上りのエスカレーターが出現し、乗りに行き、しばらくすると下りのエスカレーターもつき、またぞろ探検に行ったものです。鴨居観音の春秋のお彼岸は、駅前から観音までものすごい人出でした。お彼岸参りは重要なイベントでした。道路の両側には物売りが並び、小さな籠に入った海ほおずきを買ってもらうのが楽しみでした。境内には巨大な木の樽みたいな筒状のものが置かれて、その中をオートバイが曲乗りをするのです。覗き込んでいると、下の方からぐるぐると猛スピードで目の前まで上がってくるのです。スリルと迫力満点です。お彼岸のお参りなんてそっちのけで、暗くなるまで遊んでいたのを覚えています。語り尽くせないほどの体験を味わって走り抜けてきた今、ああ、もっとゆっくりでもよかったんじゃないのかな、なんて勝手な思いを抱いています。季節を味わうことにゆっくりと時間をかける今を楽しんでいます。毎年恒例のタケノコを食べる会は、公民館の料理室でメンバーの畑で掘ったタケノコと春の香りの旬のものをいただきます。みんなでワイワイ楽しみます。新茶の香りや樹木の木々によっては強い香りを放つものもあり、散策しながら名前を言い合うのも楽しみの一つです。自然の中でおしゃべりに時の過ぎるのを忘れます。おしゃべりカフェは延々といつまでも続きますが、お後がよろしいようで。加藤でした。